お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
ドキュメンタリー映画五香宮の猫 The Cat of 五香宮 Shrine が3月27日よりオーストラリア全土の映画館で上映されます。そこで今日はこの映画の監督を務めた曽田和弘さんのインタビューを再放送でお届けします。聞き手は平林純子です。
ドキュメンタリー映画五香宮の猫 The Cats of 五香宮 Shrine を監督した曽田和弘さんにお話を聞きます。五香宮の猫は曽田さんが3年前から住む岡山県牛窓が舞台。地元の神社五香宮とそこに住み着いた野良猫たち、そして地元コミュニティの姿を映し出します。曽田さんはなぜ今回地元の猫、人、自然を題材に選んだのでしょうか。
僕はね、観察映画といって呼んで自分のドキュメンタリーをずっと撮ってきてるんですけど、観察映画の特徴というのは、プランなしに行き当たりばったりで、なんていうのかな、リサーチもせずにどんどんこう即興的にカメラを回していく。で、回していく中から何が見えるのかっていうふうに考えるのが観察映画の特徴なんですね。よく見てよく聞いて、でその結果を映画にするっていうことなんですけど、プランに縛られずに、先入観をなるべく持たないようにしてっていう。なのでいつもね、選ぶわけじゃないんですよね、題材って。勝手にね、始まっちゃうんですよ。
それが止められなくなるような感じなんですか？
そうそう。今回も、僕と妻の柏木京子は、妻でもあり、プロデューサーでもあるんですけど、僕らは27年間ニューヨークに住んでたんですけれども、3年前に、思うところあって、牛窓に移住して、で、牛窓にいるとですね、牛窓は本当に野良猫ちゃんがいっぱいいるんですよ。そこら中に。いるもんですから、仲良くなりますよね。僕ら猫が好きなんで、お友達になるんですよね。で、そこから始まっちゃったっていう、本当に成り行きですよ。柏木の方が、避妊去勢手術のプログラムにちょっと参加することになって、で、僕も別に映画にするつもりもなく、カメラを回し始めたんですけど、そしたら、それが五香宮、五香宮っていうね、神社にたくさん猫が住んでて、そこで、一斉捕獲っていうのがあったんですけど、そこでずっとカメラ回してるとね、この神社が面白いとこなわけですよ。なんか知んないけど。で、結局は1年半ぐらいカメラ回しちゃったっていう。で、映画になったっていう、そういう経緯ですね。
台本やプラン、事前に決めたテーマがない観察映画のスタイル。撮影を始めてから方向性が見えなくなってしまうことはないのでしょうか。
あんまりないんですよね。では今までそういうことは一回もないです。今回の映画で11本目の観察映画ですけれども、始めたけどやっぱりつまんないからやめちゃったみたいなことっていうのは一回もなくてですね。多分、僕は観察映画ということでよく見るよく聞くっていうのをモットーにしてるんですけど、よく見てよく聞くとね、大体何か面白いことって見つかるんですよ。
撮影をしながら面白いことが次々に見つかっていく中で、それをどうやって観客に見せる一つの作品にまとめるのでしょうか。どうやってそう形を作っていくんですか。目指すものっていう形がないわけですよね。
そこにないです、ないんです。それはもう編集の過程で探していくというか発見していくことなんですよね。僕の編集の仕方っていうのはやっぱり他の人とは随分違っていて、普通は編集する前にテーマとか伝えたいこととか、こういう映画にしたいとか、そういうプランがあってですね。で、それに合わせて素材を切っていくっていうか、当てはめていくような作り方をする人が多いし、僕もかつてはテレビ番組をたくさん、NHK の番組をたくさん作ってたんですけど、そういう番組では必ずそういう手順でやるわけですよね。
そうですよね。
でもこれやるとね、なんていうのかな。自分のプランに合うことばっかりをつまみ食いするような感じになるんですよ。で、それが嫌でね、 で、逆の方法をやりたいなと思って、僕は一切テーマとか目指すところを設定せずに始めていくんですね。じゃあどうやってやんのってよく聞かれるんですけど、これは本当単純でね、とにかくまず見るんですよ。撮れたものを。で、全部見ますよね。リアルタイムで、
うん。
で、そうすると、明らかにここは面白かったなとか、ここはつまんないなとか、まあ、あるわけですよ。で、その中で、一番面白かったシーンから僕は繋いでいくんですよ。それがね、いつ起きたかには関わらず、一番面白いところから繋いでいく、
うん。
あるいは一番映画的な場面から繋いでいく。で、それを繰り返していくわけですよ。2番目に面白かったところ、3番目に面白かったところ、つって、どんどん繰り返していくとですね、まあそうですね、長編映画の場合は、70から80ぐらいのシーンが、そうやってやっていくと出来上がります。それをですね、大体こんな順番じゃないかなというふうに、当たりをつけながら、まあ一本につなげるんですね。それが、第一個、第一編。になるんですけど、でも大抵はこれはもうめちゃくちゃつまんないんですよ。まあ必ず柏木と一緒に見るんですけど、まあ柏木はもううとうとすとこう、ね、寝落ちするっていう。で、そこから、あ、何がうまくいかないんだろう、何がうまくいっていて何がうまくいかないのかっていうことを考えてですね、で、順番を並べたりとか、シーンを足したり引いたりしていくわけですよね。で、第2編、まあ第2項みたいなものが出来上がりますよね。そしたらやっぱりまた柏木と一緒に見て、ディスカッションしてですね。で、第3編をまたやると。で、やっていくとですね、だんだんね、ああ、この映画で自分がやりたかったのはこういうことだったのかなってのがだんだん分かってくるんですよ。なんか文章を書くときでもそういうことってあるでしょう。なんか書いてるうちに、なんか書く前はね、なんか、
まとまらなかったものが、
そうそうそう、もやもやしてるだけなんですよ、頭の中で。うん。だけど書いてるうちにスッキリしてくるっていうか、クリアになってくるっていうのと同じですね。
とはいえ、今回は撮影に1年半かかりました。一つの作品を作り上げるというエネルギーのいるプロジェクト、相田さんの原動力は何でしょうか？
そうですね。まあ、一つは好奇心でしょうね。知りたいってことでしょうね。あとはね、まあ、今回の映画ですと、まあ、猫ですよね。野良猫と人間がどう共生していくのか、あるいは共生できないのかっていう。まあ、これは僕は猫が好きな人間としては、もうのっぴきならない問題なんですよ。港町なんで、牛窓っていうところは、まあ、瀬戸内海に面する本当に風光明媚な美しい場所なんですけど、まあ、ここ、まあ、過疎にも指定されていて、まあ、非常に高齢化率が高くてですね、空き家も多くてですね。まあ、おじいちゃん、おばあちゃんの数よりも、まあ、というか人間の数よりも猫の方が多いみたいなところなわけですけど。だけどやっぱり猫が、猫好きでね、世話する人もいれば、まあ、糞尿、うんちゃおしっこの問題、それから、まあ、猫ですからいたずらもしますよね、いろいろ。まあ、その問題っていうのに頭を悩ませる人もいるわけですよね。
うん、
で、これね、なんとかね、共生することっていうか、できないのかなっていうふうに、まあ、ずっと毎日思うわけですよ。人間として。というか、猫好きとしては思うわけですよ。で、その問題意識っていうのはずっとこの映画を撮ってる時はあったし、あと、編集の時にもずっとありましたね。うん、
その猫と人間の関わり方を追ってきて、うん、何か理想の形みたいのは見えましたか？
はい、いやー、理想みたいなものっていうか、そういうね、なんか結論みたいなものっていうのは、わからないんですけど、ただまあ、その過程からこう、なんていうのかな、発見するようなことはいっぱいありましたね。例えばやっぱり、野良猫ってね、これ自然の最前線みたいなものでね、なんだろう、一番人間にとって近い自然みたいなところがあるんですよ。まあ人間に餌をもらいますけれども、だけど外を自由に歩き回ってるわけでしょ。で、自由に歩き回ってるからね、やっぱり自然の中で生活してるから、例えば、2月になると、 節分猫っていう言葉があるんですけど、みんな一斉に発情したりして、オスは大移動したりして、メスを求めてね。で、それで、こう、縄張りの地図が塗り替えられたりして、で、そういうの見てるとね、やっぱり自然の生き物なんですよね。で、人間にはね、制御できない、その、制御不可能な存在なんですよ。だから、その、野良猫と人間の関係、あるいは人間がどう野良猫と付き合うのかっていう、その付き合い方を見てるとですね、これはもう人間がどう自然と付き合ってるのかっていうことの暗喩というかね、それが見えてくるんですよね。
ソーラー監督はそのジャーナリズムのバックグラウンドがあって、現在ももちろんそのバックグラウンドを持ち続けてると思うんですけれども、その興味を持つ対象だったり、その好奇心を覚える対象だったりが変わってきたと思いますか？
そうですね。うん。もともとはかなり政治的な、ことというか、その政治を通じて、世の中をもっと住みやすくできないかみたいな問題関心みたいなのは、どこかあったし、それがすごく強かったような気がするんですけど、最近は政治は結果であり原因ではないっていうふうにね、感じることが多くて、結果を変える、政治によって何か世の中を変えることってなかなか難しいのかなっていう感じがするんですよ。
うん。
もっとこう、人間の心、だから例えば、人間がね、の心が平和で満ち足りていて、ハッピーであればですね、他人に、こう、をいじめようと思ったりとかね、暴力振るおうと思ったりとかね、そういうことって基本しないと思うんですよね。
みんなが幸せにならなければ、いい政治は出てこないってことですかね、いい政治。
うん、そうそう。もう勝手に政治は良くなるはずなんですよ、多分。だから、映画についても、その延長というか、せっかく映画作るわけですから、なんだろうな、その映画を見ることによって、より人の心がすさんでですね、暴力的になるような映画は作りたくないですよね。だから、そうではないものを作りたいな、というふうには思いますけれども。
ドキュメンタリー映画、五香宮の猫、The Cats of 五香宮シュライン。の相田和弘監督でした。
五香宮の猫 The Cats of 五香シュラインはメルボルン、シドニー、アデレード、パース、ブリスベン、ホバート、そしてキャンベラで上映されます。詳細は SBS 日本語放送のウェブサイト sbs.com.au/japanese からどうぞ。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。